マルコによる福音書8章2節から。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れて、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことなのかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。この朝の説教題、姿が変わるはマルコによる福音書9章2節3節から示されました。新共同訳新約聖書の78ページになります。9章2節3節にはこう記されています。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。イエス様のお姿が彼らの目の前で変わりとありますが、元の言葉では変えられと受動態で記されています。イエス様ご自身が受け身となられ、そのお姿が変えられるのです。一人の人間であられるイエス様が子なる神様のお姿に変えられるのです。この神秘的な出来事は、イエス様と三人の弟子たちが高い山に登られた時に起こったので、山上の変容と呼ばれます。この時イエス様の衣服は人間の手では到底作り出すことのできない神様の栄光の姿を表す 真っ白な輝きに変えられました。この聖なる輝きはイエス様だけにとどまるものではありません。神様は罪の暗闇の中に沈んでいた私たちをも照らし出し、神様のご栄光をこの世界に映し出すものへと変えてくださいます。神様から離れ罪に支配される闇の子である私たちを、全能の神様は神様へと立ち返らせ、神様のご栄光を表す光の子へと変えてくださいます。どんな時にも父子聖霊なる神様の御言葉に聞き従うことで、神様のご栄光をこの世界に映し出すものとしてくださるのです。マルコによる福音書9章2節の始めには6日の後とあります。それは8章31節でイエス様が、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活すると弟子たちに教え始めてから7日目のことです。6日間イエス様は弟子たちにご自分のことを教えておられたのでしょう。そして父なる神様が6日間にわたる天地創造の御業を終えられた7日目にイエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人と高い山へと登られました。イエス様はこの3人を5章37節では亡くなったと告げられたヤイロの娘を起き上がらせる奇跡に立ち会わせます。14章33節ではゲッセマネの祈りに伴われます。イエス様はこの3人を重要な場面に伴われ立ち会わせるのです。4節ではエリアがモーセと共に現れてイエス様と語り合っておられます。エリアはカルメル山でバールの預言者450人と対決したことで知られ、旧約聖書で最も重要な預言者とされています。ユダヤ人たちは世の終わりが来る前にエリアがこの世界に再びやってくると信じています。モーセはイスラエルの民をエジプトからの脱出に導き、シナイ山では主なる神様から実戒を授けられました。エリアは旧約聖書の預言を、モーセは律法を代表する人物です。イエス様はこの二人と語り合われ、ご自分にこれから起こる十字架と復活の出来事が律法と預言に示された神様の救いの御業の成就であることを明らかにされるのです。この高い山がどこであるのかは記されてはいません。イエス様の一行はフィリポ・カイサリアにおられたのですから、そこから20キロほど北西にあるヘルモン山に行かれたのかもしれません。標高2814メートルの、しかも山頂には雪が積もっていたであろう杉越の祭りの前の頃にヘルモン山に登るのは不可能と言えるでしょう。しかし、子なる神様がそのお姿を表された主の御業がパレスチナの最も北にあり、最も高いヘルモン山で起こったとしても、 不思議ではありません。この時、子なる神様が栄光のお姿を表され、主の御業が高い山の上で起こったのです。五節でペトロは三人の語り合いに口を挟んでイエス様に言います。ここで口を挟んでと訳されている言葉は、元の言葉では答えてです。驚くべき光景を目の当たりにしたペトロは、イエス様に何か答えようと思ってこう言ったのです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。この言葉は、6節にありますように、非常な恐れのあまり、どう言えばよいのかわからなかったために、思わずペトロの口をついで出てきたのでしょう。思わず出てきた言葉には、ペトロの本心が現れ出ていると言えるのではないでしょうか。ここでペトロはイエス様を先生と呼んでいます。新約聖書で先生は律法の教えを説く著名な教師に対する尊称として用いられます。このイエス様への呼びかけ一つをとってみても、ペトロの思うメシアとイエス様の言われる人の子では全く違っています。ペトロは目に見える栄光に目を奪われ、この栄光の時が永遠に続くように願っています。この時栄光に包まれたイエス様が苦しみを受け殺され復活されるなど想像もできません。ペトロたちが求めているのは、十字架も復活もなくこの世の栄光が続くことなのです。神の民イスラエルにこの世の栄光をもたらす輝かしいメシアであられるイエス様に誇りに満たされながら従うことなのです。すると7節で、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がします。主なる神様が、これは私の愛する子、これに聞けと言われます。1章11節で、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたイエス様に聖霊なる神様が鳩のように下られ、主なる神様はイエス様を私の愛する子と言われます。そしてこの時、主なる神様はもう一度、イエス様こそ私の愛する子であるとはっきりと告げられるのです。8節で、弟子たちは急いで周りを見回しますが、もはや誰も見えなくなります。そしてイエス様だけが彼らと一緒におられたのです。この箇所を元の言葉に近づけて訳しますと、自分たちと共におられるイエス様の他には誰も見出さなかったとなります。三人の弟子たちが見ていたのは、自分たちと共におられるイエス様だけであったのです。主なる神様が私の愛する子であるとはっきり弟子たちに告げられた子なる神様であられるイエス様が自分たちと共にいてくださるのを見たのです。9節以降にはイエス様と3人の弟子たちが山を下る時のことが記されています。9節でイエス様は弟子たちに、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと命じられます。 ご自分が死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出す救い主、神様の一人子、子なる神様であられることが明らかにされるのは復活された後であると言われるのです。実節で弟子たちはイエス様の言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合います。イエス様が死者の中から復活されると言われても彼らには全く分かりません。そこで11節でイエス様に自分たちにも分かることを尋ねてみます。まず、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。それはユダヤ人たちの多くが世の終わりが来る前にエリアがこの世界に再びやってくると信じていたからです。神様はエリアを再びこの世界に遣わし、神様の裁きを人々に警告して、世の終わりがやってくる、メシアの道を備えると期待されていたのです。12節13節でイエス様は3人にこう答えます。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。ここでイエス様はエリアが来て全てを元通りにする、この世界の万物が神様に立ち返る時はすでに来ていると言われます。それではなぜ人の子は多くの苦しみを受け恥ずかしめられると書かれているのでしょうか。それは主の十字架が歴史の謎を解き明かし神様の御国に入れられる鍵であるからです。そしてイエス様は、エリアは洗礼者ヨハネにおいてすでに来ており、ヘロデ王の不正によって殺されていると言われるのです。この会話は世界の歴史がたどり着く最終目標は復活であり、それに至るにはその前に主イエスの御受難による罪の許しを受け入れなければならないことが指し示されています。それは歴史の根本的な謎は兄カインに殺された弟アベルから、ヘロデ王に殺された洗礼者ヨハネに至るまで正しい人が敗北し殺されることだからです。この謎は私たちが今この時を生きる中で主イエスの御受難と死の先にある復活の出来事を通して神様の御国の到来を望み見るときに最終的な解決へと導かれます。不条理に満ちた現在の一瞬一瞬が主イエスの御言葉に耳を傾け聞き従う時なのです。悲惨な現実の中で主イエスの御言葉に耳を傾け聞き従う以外に惨状の変容が先取りする復活の神秘を受け入れることはできません。主イエスは弟子たちと共に高い山を下られガリラヤからエルサレムへと向かわれます。アブラハムが 息子イサクを主なる神様に捧げようとしたモリアの山の上にダビデ王によって建てられたエルサレムへと向かわれます。聖書全体が予言をしているように、エルサレム城壁の外にあったゴルゴタの丘に立つ、十字架につけられ神様の子羊として尊い犠牲となられるために向かわれるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちを今この時を生きる中で主イエスのご受難と死の先にある復活の出来事を通して神様の御国を望み見るものとしてください。不条理に満ちたこの時にも主イエスの御言葉に耳を傾け聞き従うものとしてください。私たちは悲惨な現実のただ中にあっても主イエスの御言葉に耳を傾け聞き従う以外に惨状の変容が先取りする復活の神秘を受け入れることはできません。どうぞ神様、罪に支配される闇の子である私たちを全能の道からによって神様へと立ち返らせ、神様のご栄光を表す光の子へと変えてください。どんな時にも父子聖霊なる神様の御言葉に聞き従うことで神様のご栄光をこの世界に映し出すものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。